はい、ありがとうございます。大体ちょっと
もう、っていうか、ちょうど今、父親と不動産の仕事をしてて、まあ、今、一緒に仕事をしてるんですけど、なんか自分の中で、どうしてもその不動産の仕事を以外に、ちょっとこう、違う仕事っていうか、もう、精神的なこととか、健康面に関してずっと前から相談して、自分でも、まあ、仕事とか、瞑想とか、まあ、みんなで、翻訳会呼んで、取材したりとか、まあ、そんな感じでやってたんですけど、さらにそれをちょっと、こう、日本に力を入れてやっていきたいと思ってるんですけど、まだまあ、いろんな分野にちょっと自分の中で興味があって、まだこれって言ったものが見つからないんで、まあ、来年はちょっと年間その準備として自分が本当にやりたいものをちょっと探そうと思ってるんですけど、求めた幅は与えられるんじゃないですけど、それを求めて探した方がいいのかっていうのも一つの方法かもしれませんけど、なんか先ほどおじさんの話から、まあ、ありがとうございますって感謝して、その時を大切に、してれば、またそういう自分にとって必要な仕事とか、使ってくるのかなっていう気もするんですけど、ちょっとその点で、どうやったら一番自分に必要なものっていうのが与えられるのかなって、ちょっとお聞きしたいなと思いました。
ね、本当の幸せの生き方っていうのは、ね、神様から与えられた、ね、神様に心かなって生き方が一番いいのよね。だから本当の個性も神様とつながった時に輝いて出てくるんですね。で、天命というのもそうだよね。神様と本当に一つにつながった時に本当の天命が果たされていくんですね。だからありがとうございますってやっぱり唱えることが一番大事になってきますよね。その中から自然に必要なものが、ね、的確に与えられて、ね、それが順番にね積み重なって本当のものがね生まれてくるんだ。だからその自分がこれをしたいあれしたいって思う願うということが、ね、神様の心と一致してた場合はいいんですけどね、一致するまでにかなりありがとうございますと積み重ねないとね、ちょっとズレが出てくる時があるんですよね。だからズレがあると逆にマイナスが行ってしまう可能性もあるね。まずありがとうございますをしっかり唱え続けて、それを積み重ねることによって、ね、神様の御心が自分の心としてねずっと映ってくる方がいいのね。そうすると自分の願いが神様の願いだったっていうふうになってくると本当の正しい方になってきますよね。神様はもう絶対必要なものを的確に与えてくるんで、ね、自分のしたいっていう願いとちょっとずれてくる可能性があるよね。それも一瞬一瞬神様が変化させるかもしれないしね、いろんなことをさせたいって言うんだったらもうね、今日してたんが全部ダメになって明日また新しいの生まれてくるかもしれないしね、その変化もね神様の方から見るとどんどん早くしてくるかもしれないね。でいろんなことを総合的にねいっぱいできる方がいいのかもしれないしね、そういう意味でどんどん移り変わってもいいと思うのね、自然にね。でも最終の本当の自分の役割天命というのはね、神様しかわからないよね。
そうですね。なんか自分の中で気持ちは、ね、まあやりたいですけど、なんか突然パッて変わっちゃうことが自分の中であるんで、ね、
だからの途中の過程っていうのはまだね、自分のいろんな思いや願いがあったらそれを神様消しながら上手に方向をねちょっと変えてるか、ね、過程かもしれないしね、またね、本筋をそっと通してくれてるかもしれないし、ただありがとうございますとね、しっかりと心にね、唱えながら、ね、必要なことを最優先してね、やれたら、必ず順調にまくいくと思う。
どうしても、まあ、父親と一緒にやってて、まあ、長男なので、父親は私に不動産という仕事を、まあ、継いでもらいたいっていう気持ちがすごい今もあって、私はどっちかというと、どうしても不動産よりは別の仕事の方がちょっと興味持ってて、そこでちょっとこう、こうギャップが今ちょっと生じてでるっていう状態なんで、でもなんかもう1年間、いつまでも自分がこう、どうしても不平不満の気持ちがどうしても湧いてくるんですけど、なんかこう、それはある程度自分でね、はっきり決断して、まあ、 1年間の準備期間じゃないですけど、ちょっと見ながら、なんかこう、ありがとうございますって感謝しながら行ったら、なんか見つかるのかなっていうのが。
ただ、今のね、その不動産の仕事にしてもね、最寄りがあったらもう最高の仕事なんだけどね。
ありがとうございます。
本当に土地を清め、家を清めね、本当の幸せの、ね、基礎をみんなに与えることになるんで。ね、家がないとみんな、ね、心安定しないよね。そういう大事なのを清めてもらってね、みんなの幸せを、ね、大きくする、ね、お手伝いですもんね。その辺はもうね、もう自由自体でいいんだけど。ね、だから今与えられたものを生かしながらね、はい、またね、もっと大きい働きに期待されたらね。これしかできない部分のないもんね。特に不動産仕事だったらね、そう時間取らずに暮らせるかもしれない。ね、だから捨てることはないよね。両方できるかもしれない
。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。今年の3月ぐらいに、うちの家業が絹織物製造業で支えだったんですけど、織からの不況で廃業っていう形で辞めまして、今現在ラーメンとか食器を出したりで、その織り工場の方がもう全部引き出してしまったようになってて、今はもう何もしてないんですけど、でその工場の跡地を利用して、私の知り合いで最近おそばを打ち始めた方が、あなたも一緒にそこでおそば屋さん立ってくれないかっていう話が、ちょっと苦情してきまして、そこで、まあ、今、次何言っても決まってないですし、私も何かしなきゃいけないってことで、まあ、もう少し時間くださいって、もうちょっと考えさせてくださいっていう状況なんですけど、まあ、その工場も遊ばせておいてももったいないですし、まあ、おそばは日本人の心かなと思いながら、この話をお受けしているのか、私も28でそろそろ結婚っていう大切な問題もあるから、どういうふうにさせてもらうといいのかなって今母とも話し合いながら、もう少し待ちなさいよ、今日のご縁いただいて、また自分の中で方向性が見えるかもしれないよってことで今日寄せていただいたんですけど、今のお話ですと、まあ、ありがとうございますってことをしっかり唱えて、ただ今は自分に、まあ、与えられ、気づいてないのかもしれないんですけど、家業がなくなって今現在仕事はしてないんで、そういうふっと湧いてきた話っていうのが与えられたことなのかなと思い思ったんですけれども、ただ自分一人の問題ではないので、工場の家からを使わせてもらってそばやると言っても、まだいろいろ自分の中で方向性が見出せずに今日ご縁いただいていただきました。
ね、神様に地域って言ってもね、ピンから切りまでよね。ね。だから神様が与えてくる無限のチャンネルの番組の中にね、いいのと悪いのといろいろあるよね。
悪いのもあるでもね、
うん。だから低い番組だと低いなりの番組の導きよね。だからまず番組を高め上げないといけないよね。それで良くなるためにはね。だからありがとうございますをしっかり唱えて番組をまず上げてもらわないとね。ね、その中から導かれたものはね、いい番組のストーリーになるよね。だから心にマイナスが残っていると、やっぱりマイナスの番組に波長が合っていくから、ね、運命的にどうしてもマイナスをたどるのね。だからその本当の最高番組に波長を合わせてたら絶対倒産なんかしないもんね。不況には全然影響されないもんね。常に繁栄し続けるよね。みんなが幸せでね、あり続けるのね。
高 いところにチャンネルを合わせる。
そうよね、ね、うん。だから自分の心がマイナスになってね、使うことがマイナスになって、それでいろんなインスピレーションが来たからってね、飛びついたら、その時はマイナスへ行ってしまう。だから気持ちが明るくなってね、言葉がプラスになってって言うとね、プラスのインスピレーションが来るんだよね。ね、プラスプラスで見ていてもらえるよね。その区別がちょっと難しいよね。だからありがとうございますをしっかり唱えてね、それでずっとこのお話はね、プラスでプラスでと見ていてもらえるよね。だからその何か来た話をね、決めるときにね、ありがとうございます、しっかり唱えてみてから決めた方がいい ね。それだったら大丈夫よね。
ありがとうございます。まだまだ足りないんで頑張
って。ありがとうございます、唱える意味はね、何か、ね、実現するためじゃないよね。願いを、思いを実現するためじゃないのね。本当のね、ありがとうございます、となる意味は神様で一体化することでね、本当の幸せと一つになることなんよね。だからお祈りのチャンスを与えてもらったいことはものすごい幸せなの。何もなかったらね、お祈りするチャンスなかったかもしれないもんね。だからいろんな問題が目の前にできてね、初めてお祈りに、ね、一生懸命なれるっていうのがね、幸せの最短コースを歩んでることでもあるのよね。
今のこのどんなに不況でも、そういうありがとうございますって神様でいただけたら、廃業なんか倒産なんかしないとおっしゃいましたけど、特に今繊維とか土建とかって、まあ、いろんな製造業はあるんですけど、やっぱりそういう問題なんでしょうか。
だからどういう仕事商売しててもね、得のあるところは絶対取れない。得のない時にね、そういう影響を受けているからね。だから得を積み重ねておくっていうのが一番大事なんですね。はい。
先ほど得を積み重ねるっていうお話なんですけど、うちは不動産の仕事をしていて、おかげさまでなんかすごい順調にいって、会社もなんかお金いっぱい入ってきて、なんか幸せな状態なんですけど、まあ、それは本当得かなと思うんですけど、ただなんかこう考え方が変われば、あ、お金儲けいっぱいしてるだけしてる、方向性が見えなくなったら、得が積まれなくなりますよね。得を積むっていうのはどういうこと。
徳っていう、まあ、漢字ね、あの行人弁に昔の時代が直接の直のね、直の心って書いてるのね。これ直心っていうものね、直の心、直心っていうのは宇宙の大神様の根源の、ね、心よね。だから神様の本当の心を、ね、行ずるっていう意味が本当の徳っていうね。だから神様の働きを徳っていうね。だから自分を通して神様の働きが具体的に出てきた時にね、これが徳を積むっていうことですね。だから神様と切り離された働きでは徳にならないの。ね、だからお金儲けっていうと神様の心と違うのよ ね。神様はみんなを幸せにしたいのよ ね。だからお金儲けだけ考えてる心では徳積みにはならないのね。だからお金いっぱい儲かっても逆にね、儲かった分が人からの借金を積み重ねてるかもしれない。ね、だから徳を積んでない可能性があるね。でもみんなを幸せにしたいってね、つくづく働きはね、神さんの心で一致するから、こう徳積みになって、その結果みんなからね、お礼でね、お礼の心でみんな必要なものを与えてもらうという姿でお金をね、いっぱいもらっても別にこれはいいのよね。
なんか紙一重でこう、
どうね、神様があんかないかいね。
いつの間にか、ちょっとこれじゃきついなとか、でもいいなとか、儲かんないなとか、どうしてもなんかこう考えちゃうところも。
だからまず、ね、みんなを幸せにするっていうね、これを目的にした方がいいのにね。
ありがとうございます。ですけど、先生は 何かご商売をされてたんですか。
ご商売を
先生のプロフィールはあまりよく勉強してなくて、勉強して申し訳ないんですけど、
あまり知らさないように秘密に
今日も素敵なところだなと思ったんだけど、どこまで連れてかれるのか初めてで
見て、ねえねえ遺体の知れないところ
とても空気が美味しくて感激して、
私はあの小さい時から苦労させてもらってるから、ね、小学生の時から内職いっぱいしてるんね、うん、朝早く起きて学校行くまでにね内職して、で学校行くのね、帰ってからも一生懸命内職させてもらってるね、で種類もいろんな種類いっぱいさせてもらったよね、でね成人してからでもそうよね、人の3倍働いてるね、うん、朝昼晩ね、でもその働いていたお金全部ね自分の生活に一銭も入れてないの、うん、平和運動に全部つぎ込んだのね、どうしたらみんなを真に幸せにできるか、世界平和にできるかっていうね、それだけをもうね考えて、ちょっとでも神さんの、ね、お役に立ててお手伝いできたらっていう気持ちで、うん、給料全部平和運動にね使ってしまってそしたら食べるもんないでしょね、それからもう何時でもやろうかって感じでね、その方がもうね、うん、気楽でいいじゃないっていうね、でもねあのそれだけしといてもね困らないのよね本当はね、よっぽど頑張らない限りね断食できないようにもの食べ物をね押し込んでくれるの口だから神さんの手伝いっていう気持ちでねさせてもらってたからね、いつも神さんの守りを身近にひしひしと感じてたのね、だから必要な時は必ず与えてもらってたね、何でもね、だから自分の生活なんて考えてないね、まだ結婚してからも家族の生活は考えてないと、何もしてない子供のためにも何も買ってないしね、生活費として何も入れてないからまだ使ってるぐらいね、みんなのねそうやね、家内の貯金まで全部使ってるぐらいだから子供のね、もらった、ね、お年玉でも何でもらったのをね代わり使ってあげてるぐらいね、だから何にも知れないねそれでもちゃんと彼さんがね守って、ね、ちゃんとしてるのも与えてくれてるよね、ここでもこういうのねちゃんと与えてもらったらもうね、お金ないのにねなんでこんなんできるんか思うんだけどね、全部こう与えてもらってるでしょ、不思議よね、だから必要だったら何でも与えてもらえる、お金をね持ってない人がね、ちゃんとこれで与えてもらうんだからね、あやっぱり良かったんかなって思うね、振り返ってみるとね、自分の生活費のためにねもう使わずにちょっとでも彼女の役に立ちたいという気持ちでねさせてもらった分がねこれ得積みになってたんかなって思うのね、でそこまで神さんに預けたらねほっとけないんでしょうねね、守るしかなくなってしまってね、だからいつも奇跡的にね守り続けてもらったみたいなのでねちょっと変わった生き方だけど、ね、でもやっぱりねこういう生き方もね、本当の幸せつかめるっていう一つのねやっぱりね手本になるかなって思うね、心配いらないよね、ね、人の幸せのためにね一生懸命に、ね、与えることだけでね必ずね幸せにしてもらうのね、はい、
それはあの先生があのこう、まあ、実際的にこういう村作るとしたら、まあ、かなりの額のお金がかかるって前お話聞いたんですけど、はい、まあそのいろんな人たちに与え尽くしてた恩が そしてどっちから帰ってきたのか、あとはその40になったら、ま、全く一切そういう活動しないで、あの祈りだけの生活にして、あの他ともあまり接触はしなかったんですよね。でそうすると、あのだ、誰も会わないとどっから帰ってくるのかなっていう、
そうですね、だからね、与えた分が帰ってきたっていうより、ね、神さんの方から全部与えてもらってるよね。ね、私はもう神様のために与えてきたよね、与えたって言うとなんだけどね、神さんのお役に立つようにっていうね、生き方で生きてきたから、ね、人のためにっていう気持ちじゃないの ね、神様のお役に立つようにっていう気持ちでさせてもらったから、だから神様から直接もらってるのかもしれないね、必要なものはね。だから神様はどういう人でも自由に使えるんでしょう ね、神様の特効その人を通してね、うちね、与えて回してくれるのかもしれないけど、だから必要なもんがね、前もって入ってくるもんね、うん、不思議でたまらないね。やっぱり神様のはちゃんとね、分かってるよね、計画してて必要なもん先に持ってきてくれるっていうのはね、考えられないね、普通ね。
それは決まった人からっていうんじゃなくて、全く、
ああ、どっから来るか分からない。
例えばなんか、あの、あげとりさんのところに信者がいっぱいって、信者の方がお前、とかそんな感じじゃない。
だから、それ全然してないでしょ、ね、その組織作ってないし、宗教団体を、ね、そんな団体作ってないしね、もう一切もうね、そういう縛りのものはないでしょ、ね。ここへ来られてもね、はいどうぞ自由に出て行ってくださいで、いろんなもんでもね、もうはいどうぞただで持って帰ってくださいだけでしょ、ね、みんなの自由でね、何でもしてもらってもありがたいですけどでも必要なもんでないと ね、余分なもんあっても困るのね、だから必要なのを的確にね、ずっと前もってすっすっと与えて続けてもらえるっていうのがすごいですね、やっぱり神様でないとできないかなっていうのはね、
さっきあのお正月ね、あの元旦普通はまあ皆さんお仕事休んだりとかね、家族でなんかここではあるんですか、いえいつもと毎日と変わらない、ね、あの
ここ、そうなんですよ、いつもここはボンと正月なんです
、毎日が新しいから、毎日がお正月だどうしたらそんな素晴らしい答えが出
るね、で本当は働くのがね、本当は喜びなんでしょ、ね、ね、なんか楽してね、怠けてね、人に何かしてもらってっていうのは幸せじゃないですよね。ね、やっぱり中からね、神様の力をね、湧き出させてもらってね、大きい働きができて、で、みんなを幸せにね、する働きをね、ね、させてもらって初めて本当に幸せになるね。それがね、大きい幸せにね、なっていくのよね。自分だけの幸せは小さいね。だからみんなを幸せにして初めて大きい幸せになっていくね。だから働かせてもらうことが幸せなんだよね。
それにはやっぱりいろんな役割みたいなのがあって、まあ、何でもそうですよね。こう直接あの お米を作る人がいたりとか、精米する人がいたり、販売する人がいたりみたいな。やっぱり、まあ、時期もあるんでしょうけど、みんな役割がそれぞれちゃんとあるっていうことなんですかね。
そうね。だからそれでも全部できる方がいいね。何でもできる方がね。ね何でもできてね。それで必要なものをどんどんさせてもらう方がたくさん働けるよね。これしかできないって言うとね、それ必要としないときは働けないもんね。だからいろんな能力をね、ね、磨き出してもらわないと損するよね、何でもできる自分っていうふうに思った方がいい ね、で必要なものをね、順番に何でもさせてもらうのがね、一番幸せになるね、本当は何でもできるのよね、みんなね、ね、神様が応援してくれるんだから、ね、神さんがさせてくださるんだからね、無限の能力をね、何でもできて発揮できるよね。 でも過去にこういうことしてないから初めてだからできないって普通思ってしまうけど、そういうことない、うん、初めてのことでもね、神様がさせてくれるときは何でもできるね。
神様が出てくださるときは何でもできる。
うん、そう。
自分がしたいけど神様が
意思
と反している
とき
はできない。
できないね。ね。だからありがとうございます。唱えてないと応援してもらえないよね。力もらえないからできなくなるね。だからコギ飲んでもね、素人が全部作ったんでしょ。ね。コギ一本打ったことない女の子がね、振り上げるんだから。ね。うん。だから必要だったらね、どんな力でも、ね、出せば、ね、出てくる、ね、必要にならないとまだ出すチャンスがないのよ ね。だから能力つけてから何かしようっていうんでは遅いけど ね。必要な時にさせてもらった時本当能力つくのよね。いっぱい出してもらえるから
じゃあ本当に必要で、あの神様がの心っていうか、だから別にもうパッとできるような状態になってくる。
本当そうね、ね、神さんの応援があったらちょっとできるんだよね。不思議にね、できるね。うん、ね、ここでもね、建物たくさんあるけどね、短期間にパッと建ってるもんね。向こうの収穫の方もそうだけどね、1年ほどでもう建つんでしょうね。うん、だからできないことないよね。でも仕事をねいっぱいさせてもらう方が充実するでしょ、ね、だからその仕事をスピード化してね、短い時間でいっぱいできるようにしといたら、いろんな仕事いっぱいねこなせていけるよね。あれもできた、これもできたってね、あれもさせてもらった、これもさせてもらってね、喜びどんどん湧き上がるのね。で、また人のお役にもたくさん立つっていうね、それが得になって、貯金が増えて、ね、どんな時も困らないように、ね、なっていくよね。またその得がたくさんあったらね、人の困ってる時その得をね、補充して助けてあげられるしね。でも得がなかったら助けたいよって助けられないもんね。ね、
あの祈りのことで、あの前あのマテーブの中で、あの祈りが一番自分にとってあの必要なことで、あの肉体的な活動よりは祈りが一番浄化する、あの大きな働きにつながるっていうことを前テーブで言ったんですけど、まあ、それをちょっとまあ、どういうことかっていうことなんかもっと詳しくお聞きしたいんです
けど、ね、だからあの世の無限のチャンネルからね、どの番組をこの世に引き出すかっていうのが一番大事なんですね。だから低い番組だと働いても働いても貧しくなる番組だよね。働いても働いて奴隷に働いてもね、1円ももらえないね。でも高い番組はね、ちょっと働いてね、豊かになるの。
いい番組ですね。
ね。だからお祈りはやっぱりね、ありがとうございますって唱えることは、神さんの大きい助けを受けて、ね、心をプラスに変えてくれるよね。で、高い番組に波長がまず合うのよね。そうすると、1時間一生懸命働けばね、もう必要なもん全部ね、整うぐらいの大きい働きさせてもらうのね。あとの時間余裕ができてくる、ね、例えばゼールスでもね、仕事してる人でもね、ありがとうね、唱えてる人はね、ちょっと喫茶店で休憩してる時にね、客さんがずっと集まってくる、ね、世間話の中でも商談まとまって一日の仕事終わり、ね、でも低い番組だとね、県警家庭訪問してね、靴をすり減らしてね、しんどいをしてもね、一件もまとまらない、ね、ね、動いても動いてもね、あかんのよね。一件も商談がまとまらないよね。だから番組の違いよね、それはね。だからいい番組に鉢合わせとかないと、いいストーリーが出てこない、流れてこないよね。そういう意味でお祈りがまずね、一番大事ね。
それはやってるお祈りは、ただありがとうございます。
うん、そうありがとうございます、一番いいね。
例えば、まあ、なんとかありがとうございますとか言うんじゃないと、単純に
ありがとうございますでね、うん、神さんの助けがね、どんどんね、受けられるようになっていくのね。
その人に、まあ、ありがとうございますとか、心の中隣にしながら接するとね、あの逆の全く反対の気持ちっていうのがこう湧き出てくるのが禁じれない時があるんですけども、でそういうふうに相手を批判したりとかいう気持ちが湧いてくること、まあ、自分が何か自己嫌悪って言うんですかね、そういうふうにそこにちょっととらわれてしまってる自分が今あるんですけども、そこから脱却するのどないしたらいいんでしょうか。
ね、だから過去の生き方の中でね、そういうマイナスの言葉とかね、マイナスの思いを出してるとね、心に溜めてるんですよね。だからその心の底に溜まってると、やっぱりあの番組をね低くしていく、その働きになってしまうんでね、それを早く消さないといけないんですね。だからその神さんの方はね、ありがとうございますと唱えてると、早く消そうとしてね、心の底に溜まって浮かび上がらしてくるからね、うん、どんどん表面に浮かび出てくるのよね。それでその神さんがどんどん消してくれてる。だからその表情出ても構わないね、出たらまたありがとうございます加えたら消してもらうね。
なんか逆にそのありがとうございます、せっかく隣にいるのに、それで自分としては台無しにしてしまってるような、
そうじゃなくてね、あの、消すために神さん浮かび上がらせてくるんだよね。それでそのありがとうございます唱えて消してもらって確認できてるのね、浮かび出なかったら気づかないよね。知らない間に消してもらっても気づかないよね、だから浮かび出て初めてね、確認して消してもらえるね、そのが大事よね。だからこういうマイナスの思いも全部ね、これで消してもらえたんだっていう方がいいのね、はい、
そしたらでも、ありがとうございますって言ってて、まあ、バーッとして喧嘩とかしてしまっても、それはそれでもあんまり気にせんとありがとうございますって言ったらいいですか。
いいのよね、本当はね、だからありがとうございますと言ってて、それ出てくるとしたらね、人を殺すところを軽く喧嘩で済んでるんだね、まずね、軽く済ませてもらってるね、その上にまたありがとうございますね、その軽いのまで消してもらうね、
はい、チャンネルって、最高のチャンネルっていう話なんですけど、例えば最高のチャンネルから 見たら、まあ、それは神様のチャンネルってことになりますよね。で、例えば今アフガンでああいう戦争が起きて、そしてもし自分がその最高のチャンネルに合わせたとして、でそれは全く、自分が例えば、まあ、一切テレビ見なかったら、例えば今現実の生活でああいうことが起こってるってことも全然知らない、自分の世界の中に入ってこないわけですよね。それが例えばその、最高のチャンネルなのか、また現実は現実でそういう戦争をはっきり認識しながら、そこからなんかこう神様のチャンネルの最高のチャンネルを見るのか、どっちなのかなって思って、
ね、
現実の争いを見ながらそこから最高のチャンネルを見るのか、それとも全く無視してただこう、まあ、幸せな世界の自分がまあ身内がまあ幸せだけど、その幸せの中にいるのが最高のチャンネルなのか、ちょっと先生にお聞きしたいんですけど、
ね、この世とあの世とはちょっと意味が違うのね、あの世に無限のチャンネルがあって、ね、そのあの世の縮図としてこの世が出てくるのね、この世は特別な世界ね、だから何を選んでね、それを自分のものにするかっていうね、選択の勉強の場になっているね。だからマイナスの言葉をいっぱい使う人は低い番組をいっぱい出してこの世を現実化するのね。でね、高い番組をいっぱい出す人はプラスの言葉をいっぱい使ってね、いい番組をこの世をいっぱい出してるね。でこの世はもう両方いろんなものが入り混じってるのね。でもあの世行ってしまったらね、低い番組は低い番組の世界になってしまったらね、お手本がないのね。例えばね、修羅道というのはね、争いの世界入ったらもう喧嘩ばっかりして、殺し合いばっかりしてるでしょ、それだけお手本。それだ、そこから抜けるのも大変よね、 だからいろんな種類がいっぱいあってっていうのがいいでしょ、ねね、だから特にこのヨガね、その何を選ぶかっていうね、選ぶ場になってるね、うんうん、でマイナスがもうね、これでもうね、自分も今までいっぱい体験してもいらないっていうんだったらね、うん、プラスへ切り替えていくよね、うん、だからやっぱりね、戦争が嫌だったらね、平和へ心向けないとね、うん、でプラスの言葉を使ってね、うん、番組をプラスへプラス合わせていかないと損するよね、うんうん、だから本当のね、最高番組っていうのはこの世なんてね、比較にならないね、うん、無限に無限にプラスばっかりしてね、うんうん、だ本当に輝いて見えてくるね、無限に輝いて全部見えるんだよね、うんもうマイナスな一切ないもんね、もうね、うん、でもまだこの世はね、いろんなのいっぱいよね、うん、この世の最高のもんでもね、うん、大したことないのね、ただ本当の勉強できるね、選ぶ勉強っていうね、本当にできるから、うん、でお祈りはあの世のね、どの番組に合わすかっていう練習よね、うん、その合わした結果がこの世に出てくるだけね、具体的にね、だから無限の無限の輝きがいっぱいというね、番組を始めますね。だからそれだけの無限の光がいっぱいという世界へね、ここを向ける練習がお祈りの練習だね。だからありがとうございますっていうのはね、神様の新たな全徳の無限の無限の輝きいっぱいというふうに受けていくお祈りよね。だから太陽を無限億万倍した大光体がね、いつも自分に降り注いでるというふうに受けていくんだ。
はい、実際的に自分でそういう戦争の争いを見たとか、まあ、身近で例えばこう喧嘩なり嫌なことに出会ったってことは全て自分のためにその反省材料として見て、それを
ですね、は
い、ためにっていう感じで、うん、
だからマイナスの姿がね、目の前に現れたら自分がね、過去にマイナスに番組に合わせてしまったっていうね、ね、こういう反省の仕方がいいですよね。だからね、平和なプラスの番組に合わすためにね、何が必要かってなってね、ありがとうございますってね、ありがとうございますってお礼しっかりすればいいですね。だからマイナスの姿を取り組んでもね、良くならないよね。どんな解決法も大したことないですよね。マイナスを増幅する可能性が大きい。
背から見たら、つまり戦争はもう見えないんですないんですか、それともつまり戦争があるっていう、そういうニュースとか記事とかそういうのはもう全く自分の世界には入ってない、それともそれはそれで情報、うん、として
あっても小さく入ってるの、
あ、小さく
で、もう無限の無限の輝きいっぱいってそこに入ってたらね、その時はもう何もないのね、うん、もう神様だけになってしまうんだけど、うん、ちょっと寂しいじゃないだからちょっとだけちょっとだけこの世の心を受けて、マイナスの世界にもちょっと受けてね、うん、ね、何かお手伝いできるかなと思ってでもちょっとマイナスね、見ることによってまたお祈りがね、うん、真剣にねされてもらえるのよね、もっともっと、ね、真剣の祈りが必要だというふうになっていくのね、
まあ、逆に言うとそのアフガンの人なんかはもう最短コースを選んだというかそういうふうにも見えますね、
ね、日本から見たら信じられないですよね、うん、あそこまでね争いが続いてるなんてね、うん、ね、もう大変なんでしょうけどねでも殴られたら殴り返すかもしれないね、みんなね。ね、それがどんどんエスカレートしてね。でもみんな自分の心を落とすね、鏡が周りの環境なんてちょっと思わないといけないんだね。みんな鏡見て喧嘩してるんだよね、シャドーボクシングって。
見てんの今、チャンネル合わせておられる無限の無限の光がいっぱいの世界っていうのは。どんな世界なんでしょうね。
ね、みんな無限に無限に輝いてるのにね、何から何までね、眩しい、ね、その神様のね、全徳、無限の無限の輝きが、ね、 これ無限に無限にまだ奥に奥にいっぱいね、またこっちの表面にもね細かくなってどんどん無限無限にいっぱいになっていくからね。だから無限無限の輝きいっぱいっていうのがどれだけたくさんあるかわからない。普通原子1個って小さく見えるでしょ。原子1個が無限の無限の輝きを持ったらどんなんとね、その中宇宙が出てくるのよ、ね、大きい宇宙が中に入ってるような感じだよね。不思議な感覚よね。
それは肉体の目で見てそういう
肉体の感覚とね、音の感覚と全然違うね。音量を深くした時の感覚とこの肉体のね感覚と全然違うの、だから深く入った時がもっともっと大きくね輝いて見えてくるね。
ですから、まあ、病気とか治されてたっていう時もそういう感覚で見て、本当にその病気の人もその無限の魂の輝きって見えたらする
んですよね。だから肉体の病気ぐらいね、ちょっとね、うん、輝いてるっていうのだけ消えてしまうって、ね、深いところまでいかなかったよね、
あのこの間の綱引きのね大会、
あ、おめでとうございます
。私優勝したんですよ。でその時にあの坂田さんがお聞きしたんですけど、あの食堂を広げようと思って、あの脚立の一番上からおじさんが落ちられて、で骨折したりして2、3日動けなかったということで、なんでと思ったんですけど、なんでなんでしょうか。
ね、私ね、あのお祈り以外したらあかんって取られてるのよ ね、 ね、お祈り忙しいの ね、 ね、うん、だからお祈りのための重荷をいっぱい世話してもらってるでしょ、うんね、それだけお祈りしっかりして経験してもらえるのね、うん、で他のことするとお祈りが高くなるのね、うん、普段マイナスを背負った状態がパッと出るでしょ、うん、だからちょっとこうね改造したのねだからあの時はあの、ね、上の方の組み立ての、ね、をちょっとして気を外して、うん、屋根の上からね、このあの高い脚立の上足を乗せようとしたのね。その時脚立が、ね、ひっくり返ったよねそれでその上向きになってドーッと落ちてしまったのね、コンクリの上ね、うん、でそのね背骨を痛めてしまったよね。いやそれでもやっぱりね、あのちょっといろいろ左右せんなんか我慢してずっと左右しながらやってて、一晩じっと動けなかったね。で一晩だけよね。
あそこ骨折して
もうね全然動けなかったのね。もう足がね冷たくなってしまうぐらいね、なってたから、うん、足が氷みたいになって熱全然なくなってしまってね、それで体全体が震え震え寒かってね、うん、かなり熱が出たんだけど、
その時はご自分で治そうとされたんですか。
ああ、また叱られるなって感じ。しっかりお祈りしなさいってね。動けない時の方がお祈りできるもんね。ね、お祈りだけしたらいいんだからね。一生懸命お祈りしてたら消えてしまったら。
病院には行かれ。
言ったらコルセットあげないじゃん。半年ぐらい入院させられるじゃん。
もう次の日はもう普通に歩いて。
ああ、ちょっと痛かったけど歩いてたね。でも不思議よね、この前そのちょっと前見るのがね、足折ったのね、うんうん、2、3分にしたら消えてたよ、から、治ってた。でも不思議よね、だね。
さんが不審に売れなんて
誰がこんなことするんでしょうね。
ありがとうございますと、ちょっと唱えていくのは、自分の体の回復力とか、自分の体の何かもすごい変えてしまう、すごい力があるんでしょうか。
そうよね、だから神様が与えてくるね、全徳の無限無限の輝きいっぱいという姿とね、古いのと置き換えてくる、うん、ただ古いのと握ってるとね、置き換えがちょっと遅くなるんだよね。離したらずっと置き換えてくれるでしょ。どんどん新しくなってくるよね。だから全てが良くなってくるね。だからありがとうございます、受ける気持ちだけよりね、もう全部神様任せする気持ちでありがとうございます唱える方が置き換えが早くなるよね。取り替えてもらった方がいいね、新しいですね。
その、いただくっていうのは、なんか、ちょっとなかなか、一瞬一瞬をいただいてくださいって話、なんかちょっと分かりそうでちょっとピンとこなかったんですけど、こう、なんかいただくとか、ご飯いただくみたいな感じで、いっぱいいっぱいご飯いただくような感じで、その、自分の、なんか、完全なる無限のことを一回一回いただくっていう
そうね、ね、うん、だから神さんの方は無限の無限の声がいっぱいというね、大きい幸せを与え続けてるのね。だからそれを受けてほしいね、神さんも受けてくれるの待ってるのよね。とはみんな遠慮して遠慮してね、古いのだけに心を向けてるんでしょ。ね、もう半分腐りそうなご飯を食べてる。
ね。あ、それ骨折した時でも骨折した自分っていうんじゃなくて、もう完全な無限なる自分っていうことで一回一回いただく。
うん、だからありがとうございますって感じしてたらちょっと置き換わってしまうもんね。
でその結果ですね、そういうそのお祈り以外のことはやはりしちゃいかんなというふうに思われたんでしょう、それとも。
いやこれね、3年前からな、同じだよね。3年前から止められてるのよね。こ、うん、何がしたらいいのね。それでしょっちゅうつまらんことしてしまって。
何してらしたんですか、勝手に。
ん、
なんか見てらした
の。いやいや、バールで気を外してたの。ね、私仕事したらものすごく早いのね、10倍くらい早いのよ、うん、力もあるしね、容量がいいね、スピードもものすごく速いんだけど、うん、まあ、一つの、ね、小屋ぐらいだったら一人で一日で食べてしまうの、はあ、うん、もう気取りからしてね、組み立てて一人でできるの、うん、あんまりやりすぎるとね、みんな仕事を奪ってしまうし、ね、練習できない。まあ、それもあるしね、うん、お祈りだけをしっかりしなさいということでね、うん、ちょうど3年余り前から止められてるの、うんうん、それでもちょっとね、頑固にしつこいろいろやりすぎた。何回もちょっと痛い目させてもらうんやけど、すぐ治してくれるからちょっと図に乗ってるわけ。
仕事はね、和歌山のママがお家 のおばあさんがいらっしゃるところ の夜車飛ばして朝着いて、それから山に入ってザーッとやって、でいつ寝るかいう受け取って行って、ね、なんでもすごいですね。
まずあまり年ですもん ね、それだけの3倍働けるね、それとね、でちょっと能力よくな、能力出てきたら10倍できるよね。
睡眠時間何時間くらいなの？
何時間しようかな。
何時間も寝られないんですか？
3時間？
3時間？
2、3時間？まあ、まあよく寝たら。いや、お祈りの時間はね、24時間プラスアルファ。肉体の方は横にしていても意識があるし、ね、ずっと祈ってるもんね。
昔から何回かよく見る夢ってあるんですけど、それも何か浄化じゃないですけど、あんまり嬉しい夢ではないんですよね。結構怖いっていうか、そういうのも決して、そういう夢を見た後はありがとうございますって唱えるとだんだん見なくなるんでしょうか？
ね、だから心にね、いろんな思いが溜まって、それに番組合わすとね、現実化するよね、必ずね。ね、それが現実化するのがいいかね、夢の形で消してもらうのがいいかでしょ。ね、だから守護霊さんはね、そういうマイナスの夢を現実化する前に、夢の形で消し続けてるのね。ただ消し続けてる夢はみんな覚えてないのね。お気がけにちょっと見てね、覚えてるのはほんの一部ね。氷山の一角ぐらいね、ほんの一部だけを夢の形で覚えてるのね。でもそのね、何百倍をずっと夜中消し続けてくれてるから、大きい運命を修正する働きをしてくれてる。だからその悪い夢、嫌な夢を見た時にね、あ、この例えば何百倍をね、この一晩で消してもらえたって喜んだ方がいいよね。
現実にはない、実現してないことなんですけど、小さい頃から同じ夢を結構ね、全く同じじゃないんですけど、ほとんど同じ夢を、ああそうなのって言って、色の、あの夢の色とかも結構よく似てて、なんだろうねって言ってたんです。
だから夢の形で消してもらう方がね、現実にマイナスが出ないからね、助けてもらってるね。
はい。
結婚してから、あの今家のお墓参りにまだちょっといろいろ事情がありまして、全然行けてない状態なんですね。で、あのすごく気持ち的に、あの行きたい気持ちが強いんですけど、ちょっといろんな、あの事情がありまして、で、あのご先祖様とかにはこう自分の心の中でこう手を合わせたりすることはずっとしてるんですけれども、あのどうしたもんかなと思って、そのいけない事情を無理にでもこう頑張ってこうやっていくべきなものなのか、それとも自然に任すべきものなのかって思ってるんですが、
ね、あの若いお前にしても意味ないよね。若いご先祖さんいないよね、誰もね。お墓の中にはご先祖さんもいてない。あんな石炉の中入ったら大変でしょ、ね、だから本当はご先祖さんはもっと自由自在な世界にいてるね。ただ心を向けたらね、ご先祖様って心を向けた時にすっと波があって、すっとね心が交流されていくのね。だから普段の生活の中でね、ご先祖様ありがとうございますってね唱えることが本当の交流になってるよね。ね、だから今のままでいいのよね。ね、ね、いつも守られてるの、ご先祖様にね。
ありがとうございます。
ありがとうございますって。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。